はい、それでは今日の聖書のところを見てまいりましょう。読んだところがルカによる福音書の2章の8節以下、野にいる羊飼いたちに天使からキリスト降誕の知らせがもたらされたというところです。もう一回2章の8節から読んでいきますので、どうぞ聞いててください。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝場桶の中に寝ている乳飲み子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。で、最初にキリストの降誕が知らされたのは野にいる羊飼いであった。夜通し羊の群れの番をしています。焚き火が起こしてあって、月明かり星明かりに照らされて、方々に羊の群れが白くぼんやりと浮かび上がってくる。で、冬の日です。穏やかで絵になる景色です。ところが、実際はそうじゃなかったっていうんです。で、当時の世の中で登場した羊飼いっていうのは社会的に信用されない人たちであったと、このように言われています。で、信用されないっていうよりも、十分には人間扱いされない、そういう立場です。で、当時は身分社会でした。世の中の最底辺にいる人たちで、これは物乞いであるとか娼婦であるとか、身寄りに頼りがなくて病気になってしまっている人たち、こういう人たちです。で、その一つ上のランクにいるのが羊飼いたちであったと。で、当時は先祖代々の土地があって、その上で家族であるとか親族一族で、そういう人たちが暮らしを立てていると。で、そのメンバーの一人であると、家族なり一族なり、その一人として決められた土地の上で暮らしが立っていけると。で、これが普通の人です。で、ここから落っこちちゃうと、家族がない、住む土地も持ってないと、こうなっちゃうと普通の人ではなくなってしまいます。羊飼いたち、普通の人たちじゃなかったんです。それ以下のランクの人だった。で、聖書を見ますと、2章の1節で、その頃皇帝アウグストゥスが全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たと。で、ローマの皇帝が自分の支配民に対して役所に行って登録をし直せっていう命令を出しています。で、自分が皇帝の位に就いたので、ついては住民台帳を新しく作り直して税金を漏れなく取り立てようと、こういう考えです。で、当時のユダヤはローマ帝国の支配下にあります。で、そういうことでユダヤの人たちは今右往左往している最中なんです。で、本籍地があって、で、現住所があって、で、現住所から本籍地まで戻って届けをし直さなきゃいけないと。ところが羊飼いたちは我関せずというか、日常の仕事を今日もしているわけです。なぜかっていうと、おそらく彼らには戸籍がないんです。登場した羊飼い、世の中でカウントされる人たちではなかった。親の顔もよくわからない、こういう人たちがたくさんいたはずです。繁忙期には羊の群れの主人に雇われると。用がなくなれば解雇される。次の主人を探して旅をする。定住の家もなければ家族も土地も親族も何もない。いるのは似たような境遇の羊飼い仲間だけ。これが 野にいる羊飼いたちです。冬の夜でした。彼らが働いている、誰も知りません。彼らが働いていることを目にしても心の視野には入らなかった。入れる必要はなかった。で、こういう羊飼いたちに一番最初にキリストが世に来たのだ、この訪れがもたらされたんだっていうことを告げているんです。やがてメシアが来ると、神が救い主を世に遣わされるのだ。で、これを告げたのは旧約時代イザヤという預言者です。で、今日のルカの2章から遡ればおよそ700年前、いにしえの昔に神が語った、イザヤを通して語った救いの言葉がある。人々は信じていたんです。そしてこの日、それが本当のことになった。この訪れを最初に告げられたのは野にいる忘れられていた羊飼いたちなんだ。ルカの福音書はこのことを告げているわけです。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。天使は告げました。あなた方のために。メッセージをいただく羊飼いにしてみると、あなた方のために、これまで言われたことがない言葉であったと思います。あなた方のために。誰かが自分たちのために何かをしてくれることはきっと生まれてから一度もなかったと思います。人から忘れられ、社会の数にも入らなかった。暖かい家もなく、夜の野原で夜通し仕事をしなければならなかった。そしてそのあなた方のために救い主はお生まれになった。この知らせを聞きました。救いとは何なんだろうか。神様の愛が形をとること、こんなふうに理解できると思います。言葉だけではなくて、気持ちだけではなくて、どっかで誰かが神は愛なんだと信じているのではなくて、神の愛が形になったです。救い主は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている。尋ねれば見出すことができる。手を伸ばせば抱くことができる。これほど近くに神の愛は、神の救いは形をとって近づいてきた。人間が近づいたんじゃないんです。あるいは羊飼いがどうしようもないから何とかしてくれと言ったわけではない。彼らは望むことさえないんです。今までずっと叶わなかったから。望むっていうことが生活の中から、人生の中からない人たちです。そういう彼らのところに神が近づいた。あなた方のためにキリストは生まれた。あなた方を救う者が今日生まれた。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使が羊飼いたちに巫女の降誕を告げました。すると天は真昼のように輝いた。神の前に仕える天軍と呼ばれる天の軍勢が現れて、一団となって大賛美を歌い始めた。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと。天が揺らぐような 大騒ぎになったんです。新学生の時を思い出すんです。クリスマスを前にした礼拝でした。小さな礼拝です。旧約の先生が説教したんです。この方はぼそっと言いました。クリスマスは神が御子を失った日だ。クリスマスは神が御子を失った日だ。私はとんと胸が疲れる思いがしました。そうだな、そうだよなと思った。次の言葉が出なくなっちゃったんです、心の中で。クリスマス、神が一人を失った日だ。考えてみますと、世に来たキリストは人々から歓迎されたわけではないんです。貝羽桶の中に布にくるまっている。で、今のこの舞台は洞窟なんです。この頃ユダヤでは冬などは羊とかヤギを洞窟の中に囲っていたようです。まあ、入り口はちゃんとしていたんだと思いますが、たくさんの何十頭いると、こう小屋みたいなもんじゃ間に合わなくて、で、洞窟ですから、まあ、用途がないんですね。洞窟の中に羊や牛を入れると。洞窟ですから温度が変化しないので、まあ、冬は暖かいってことになります。動物を守ることができると。で、まあ、入り口をきちんとしておけば、まあ、野獣も入らないということで。で、キリストがどこで生まれたんですか？家畜置き場です。貝羽桶の中に、私たち貝羽桶っていうと当たり前のように木でできた餌箱を思い出すんですけれども、ユダヤではこれは石を掘って作ったと言われています。丈夫なんですけれども冷たいわけです。生まれたキリストは人並み以下の家畜置き場に追いやられたんです。彼らには泊まる場所がなかったって聖書に書いてあります。居場所がなくて、迎えてくれる人いなくて、居場所がなくて、ベツレヘムの町は登録する人で、役所に来る人で、人人人でごった返していたと。マリアとヨセフ、お腹が大きかったわけですけれども、居場所がなくて、結局落ち着いたのは家畜置き場だった。羊が宿るところですから、なんとかなったんです。そしてそこで出産をして、生まれた子は石の貝羽桶の中に寝かせていた。で、これがイエスというお方の人生の始まりです。キリストの人生の始まり。世に立った時、イエスという方は大評判を巻き起こしました。力強く神の愛を語ると。その人に手を置けば治らない病気さえ治すことができると。大変な人が現れたんだ。大預言者だ。いや、神の子だ。いやいや、あの方こそメシアなんだ。大騒ぎになった。一方、当時の大祭司であるとか律法学者、信仰の指導者たちがおります。イエスを警戒し始めます。あの田舎大工、何を始めたのかと。変なのが出てきたものだと。民は騒いでいる。困ったものだと。で、指導者たちはエルサレムが牙城でしたから、そこから言葉の刺客を起こります。イエスに何とかしてボロを出させようとするわけです。ところが歯が立たなかった。歯が立たないわけなんです。この方は神様とつながっていました。イエスは神とつながっていた。だから何の疑いもなく神のことを父なる神よと呼ぶことができた。宗教指導者たちはものを知っています。だけど神様とつながっていなかったので、神を父よと呼ぶ、そんなことは思いもよらなかった。散々勉強はしたんですけれども、どう頑張ってもイエスにはかなわなかったんです。神様とつながっているイエスのつながり、これは自分たちの中に見出すことができなかった。 どう頑張っても田舎大工よとバカにしていたイエスに太刀打ちできなかった。やがて指導者たちの気持ち、これは憎しみが殺意に変わっていきます。己イエスと、このままでおくかと、邪魔だと、このままでいたら国家がひっくり返るかもしれない。十字架に着いた時、主イエスは一人なんです。男の弟子たちは全員逃げてしまった。わずかに女性の弟子たちが遠くで見守っていただけでした。神と人を愛したんです。神と人を愛して、そして文字ではない神の心を伝えたんです。生ける神をイエスは表したんです。生ける神そのものをご自身のこととして生きたんです。教えたっていうんではなくて、イエスは神と共に生きた。神の言葉を語り、神の行為を行ったんです。その末に憎まれて十字架につけられた。クリスマスは神が御子を失った日、それは十字架の上に失った日です。ここで問われるんです。ではクリスマスっていうのは悲しみの中で嘆く日なんだろうか。そうではないです。天の軍勢は歌った。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ、大賛美が起こった。一人を世に与えて、そして人間の罪、至らなさ、嘆き、生きてる苦悩、キリストがこれを負うんです。これを負って私をあなたを責めるのではなくて、ご自身が十字架についた。そしてお前の苦しみは私が負った。一人ではない。このことを形にしたんです。シェースは実際に十字架にお付きになったし、そしてそこから復活を遂げて、大丈夫だ、安かれ、弟子たちにこんなことを言って、私たちに言うんです。で、クリスマスはこの救いの始めの日。天使たちは何を見て喜んでいるのか、天の軍勢は何を見て喜んでいるのか。彼らには復活の朝を見ていると、そう思います。復活の朝、すべての人に救いがもたらされていく。復活の朝を見て、神の救いの心、神の愛を感謝して賛美を捧げている。だからクリスマスは悲しみの日ではなくて喜びの時です。そして今日私たち覚えたい重要なことが一つあります。神は御子を与えた。重要なのは手を伸ばすことです。すべての人にキリストは与えられています。神は万人を救いたい。人間は裳をつけたい。しかし神様の御目に裳は見えない。ない。すべての人を神は愛している。で、重要なのは与えられたんです。キリストが私たちに求められているのは手を伸ばすことです。与えられて受け取らないであったらば、形になっていかない、実現しない。巫女は家畜を囲う洞窟の中で生まれました。そして世に軽んじられていた羊飼いたちに最初の知らせが届けられた。で、実はこれがつまずきになるんです。家畜置き場で生まれたんですから、誰でも手を伸ばせるんです。 名もない羊飼いたちに尊い知らせが最初に届けられた。つまりこの知らせから漏れてる人はいないっていうメッセージです。だから全ての人にこの救いの知らせは届いているし、届けられなければいけない。そしてこれがつまずきになる。何がつまずきなんだろうか。私たちは高いところが好きなんです。神を思って天を仰ぐんだったら理解できるんです。神を求めて家畜小屋を探す、何それ、汚いでしょうに、惨めでしょうに、これが普通だと思います。そして私たちはキリストを見過ごしてしまう。ここら辺が聖書の深いところだし、また怖いところです。聖書のメッセージは、キリストはあなたの理想的なところにいるんじゃないっていうんです。綺麗なところにいるんじゃないっていうんです。あなたの持っている汚いところがあるだろうっていうんです。聖書は見苦しいところ、惨めなところ、人様に隠したいところ、隠しているところ、そこに私はキリストを送った。頭を抱えるような現実があります。私たちはそういう現実を何度も知ってますから、解決したりやり過ごしたり、そんなことに慣れてるのかもしれない。そしていつか時間が過ぎていってしまって、何か煮え切らない気持ちがたくさん積もって、だけど人生こんなものさと、それで忘れようとしてしまうのかもしれません。そんな中で神様は、いやいや、あなたのつらいところ、ダメなところ、できないところ、ずるいところ、そこにキリストがいる、だから探してごらんって言うんです。手を伸ばしてごらんって言うんです。頭を抱える現実、誰かを恨んで恨みたくなる気持ち、あるいは何年も同じことをやってるような己の力のなさ、実はそこにキリストがいる。このキリストに手を伸ばしてごらん、そこにあなたの救いがある。あなたは神から愛されてるし、許されている。一人で頑張る必要はない。辛いものを無理無理に喜びに変えて笑う必要はない。そうではなくて、キリストを抱いてごらん。あなたのうめきをキリストに捧げればいい。そこであなたの人生が変わっていく。これがメッセージです。クリスマス、きらびやかかもしれませんけれども、メッセージは実はとっても地味で、家畜置き場に神の子が生まれた。それはあなたの誰も知らない心の闇、そこにキリストが宿っている。神はそこにキリストを与えている。だから手を伸ばしたらいい。これが神様からのメッセージです。特別なことではなくて、正直になればいいんだと思います。裸の赤ちゃん、どうやって迎えるんでしょうか。両手を広げて、落っことさないように、きつくなりすぎないように、大事に抱っこします。それだけです。 そして抱っこできたらそこに喜びがある。信仰ってそういう世界です。難しいこととか得意なこととか特別なこととか、なんかそんなことじゃなくて、この私の現実を神様は知っている。そのただ中にキリストがいる。裸の心で真心でその方に手を合わす。その方を心に抱く。それだけです。それができた時、人生は変わる。神様は今日このことを私たちに告げているんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたは御子をこの世のどん底にお与えになりました。すべての人が救われるためです。あなたの心を知る私たちです。今日から新しく救い主をいただきます。手を出します。どうか主よ、キリストと一つに結ばれることができるように力を与えてください。そして喜びと試練のあるこの世の長谷場を、主キリストと共に希望を持って歩んでいくことができるように、私たち一人一人の歩みを祝福し導いてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。